はじけたいラジオ。この番組は、鍵盤を弾けたり弾けなかったりするミュージシャンが集まって、鍵盤の話もたまにしますが、主に日常的に弾けてみたいけどいまいち弾けられていなくて、でもできることなら弾けたいなぁ。そんな欲求を満たすためのトーク番組です。
はじけたいラジオ76回目です。皆さん、こんばんは。アルバム出ちゃった。DY です。
はい、こんにちは、こんばんは。Bluetooth キーボードが壊れちゃった、アヤコングです。
本日のゲスト、はい、柏餅和人さんです。
はい、柏餅和人です。よろしくお願いします。
イェーイ。
ご本人ですよね。
本人です。
確認ですけど。
生成 AI とかでもないですからね。
違います。
僕が知ってる柏餅和人さんの声じゃないんですけど。
そうですね、いやー。はい。
はい。お久しぶりです。
お久しぶりです。10年近くになりますかね、もうね。
ね。この何メディアに出るというか、ネットに声をさらすのは何年ぶりぐらいですか？
そうですね。まあ、なんだかんだ名前が出たり、声が出たり、っていうのはちょこちょこありますけども、うん、はい、そうですね。この柏餅和人っていう名前で、なんていうか、出演、どっかに出演するのは、3年ぶりとかぐらいになるかなとは思うんですけれども、うん、はいはい、とはいえ別に、なんか引きこもってたとかそういうことはなくてですね。まあ、いろいろ活動をしてたわけですけれども、はい。
ねあ、お誕生日おめでとうございます。
ね、おめでとうございます。
ありがとうございます。柏餅の誕生日。
そうそう、柏餅の誕生日、ね、はい。中の人ではなく。
僕自身の誕生日はまだ半年ぐらい先ですけど。はい。
なんかその、何年か前の、ね、その、なんかメディアに出てたやつ聞いて、あ、すごいなんかもう、かなりイケボな高青年になってんな、っていうのはね。
ありがとうございます。
いや、本当に時の流れが恐ろしいです。
本当だ。
いや、よくぞ来てくれた。
うん。
呼んでいただいてありがとうございます。
いや、こちらこそ、こちらこそ。はい。来ていただいて。
いや、僕もね、ダメ元でオファーしたんですけど。
ね、できるかなとか言ってましたからね、DIY。
忙しそうだしね、と思って、うん。で、X とかにめったにいないじゃない？
そうですね。あまり、こう、頻繁に何か書いたりはしないですね。まあ、見てはいますけれども、自分で書くことはそんなに頻繁にはしないので。
だから、冗談で今年の頭にね、もちくんを呼ぼうと。
ああ、
ね。あ、そうなんですね。うん、
5月5日。
ちょいちょいなんか名前は上がってた。そう。去年、一昨年ぐらいからね。
そうなんですね。
うん。だけど、なんか、X でなかなかキャッチできないなと思ってたら、たまたまキャッチできて、で、いいねしてですね。いいねってこういう時便利だね。はい。で、オファーをさせていただいたら、心よく快諾していただいて、うん。ありがとうございます、本当に。
はい。ありがとうございます。
はい。簡単にプロフィールとか言っちゃっていいですか？
はい。
知らない人もいると思うんで。
そうですね。
うん。誰このイケボの人っていう人もいると思う。まあ、かれこれ遡ること10年ほど前になりますけども、10年ちょっと前かな、もちもちラジオ
ってやってましたね。
ネットラジオされていて、どこ経由でしたんだっけ？僕、トムジーさん経由かな？
あ、
おそらくそうじゃないかと思いますけどもね。
暇つぶしラジオさんの経由で、
はい、
なんか、面白い人がいるって、面白い小学生がいるという話を聞いて、で、ネットラジオやってると。いうので、まあそこからいろいろこう、つながりで、音楽作ってたりとかすると。
はい。
いうところで、音亀フェスに、1回目ですよ。2回目も出たんだっけ？
多分数回出てるので、
そうですよね。
1回目、2回目、3回目ぐらいまで出てるのかな、うんうんうん、ちょっと、詳しいことはもう10年以上前なんで、
そうそう。
あれですけども。ね、まあ、最低でも2回は出てるはずなので。
はい、で、まあ、あと、そうですね、僕絡みだと、国際フォーラムでお会いしましたね。
そうでしたね。それが最後、
ね、そう、最後なんですよ。
はい。
生で会ってんだもんね。
生で、
ね、
生で2回会ってますから、僕。
そうですよね。
あ、そうでしたね。
少年期と、青年期になりかけの頃。
なりかけそう。
はい、ね。あれもだって。
少年期の時には、ね、うん、ね、ご両親を、
みたいな。そうでしたね。
あ、そうでしたね。はいはい。ね。そんな、こんなで、今に至るという感じなんですけれども、はい、簡単なプロフィールでした。で、あ、そうだ。なんで柏餅和人なんですか？
あ、そうだ。
そうですね。今プロフィールと言いつつあんまり本質的なプロフィールを喋っていないので、
はいはいはい、
ちょっと補足をしつつ喋りますけれども、は
いはい、これはご本人から言ってもらった方がいいと思うんで、
はい
はい。
そうですね。僕、柏町和人という名前で今回出演してますけれども、
はい、
全盲ミュージシャン柏町和人っていう名前で、
うん、
音楽活動をしているという、まあ、立場というか人間になります。
はい、
で、もともと、カモン達夫さんの曲を聴いたのがきっかけで、うん、音楽、ギターの弾き語りをやって、てるんですけれども、これ始めたのがカモン達夫さんがきっかけで、カモンさんの歌をコピーして、っていうことがまあ最初にやったわけですけれども、で、ある時、カモン達夫さんのラジオ番組に、ゲストで出演をして、その時は本名、別に隠さないんで本名を北畑と言うんですけれども、
はい、ちょっと、
北畑和人という非常に言いにくい名前で、
はい、
出演をしたんですけれども、
はい、
もともと、カモン達夫さんのカモンっていう名前は、サザンオールスターズの桑田佳祐さんが命名されたっていう話を当時聞いたことがあったので、僕の芸名はカモンさんにつけていただこうっていう勝手なことを考えてですね。で、収録終わってからカモンさん芸名つけてくださいよっていうふうに言ったんですね。
うん、
それがちょうど、5月5日、まさにこの配信と同じ日ですね。
はい、
子供の日、
はい、
2011年だったと思いますが、子供の日で。で、差し入れの柏餅がたくさん置いてあったんですね。
うん、
それを見てカモンさんが、あ、柏餅でええやんっていう風に言って柏餅になったという嘘みたいな本当の話なんですけれども、これで柏餅和人という名前になって、
はい、
この名前でずっと活動しているということになります。う
ん、で、今は？
そうですね。音楽活動そのものは、ここ数年は実は ほとんど活動はできてないんですけれども、
うん、
高校2年生、3年生でずっとオリジナル曲をたくさん作ろうということで集中的にやって、
はいはい、
高校3年生の2019年の5月に、自主制作ですけれども CD を作ったというのがまずあります。ありがとうございます。で、それからまあ、いろんなところで演奏とかもしてたんですけれども、うん、高校卒業して、大学生になるということで、
はい、
もともと僕は兵庫県の出身なんですけれども、で、兵庫県でずっと活動、兵庫県中心に関西で活動していたんですけれども、大学が、筑波技術大学という、茨城県筑波市にある大学に進学をするということで、
うん、
兵庫県を一旦離れるから音楽活動は、兵庫県での音楽活動は一旦終了ということになったんですが、
うん、
そのタイミングでちょうどコロナの、騒ぎが始まって、筑波に行くはずが、兵庫県の実家にしばらくいるとかですね。
はいはい、
一体いつになったら筑波に行けるんだろうかとか、そもそも音楽活動はできるんだろうかとか、いろんなことが重なって、音楽活動は事実上、まあ、そんな余裕もなかったですし、その世間的にもできる場所もなかったのもそうですけれども、
うん、
できなくなって、そこからまあずっと、実質的には活動していない状況が今でも続いてるんですけれども、
うんうん、
自分では辞めたとは言いたくないので、決してそういうことは言わないんですが、
うん、
実際のところ活動どっかで演奏したりとかっていうのはここ数年できてないのが現状です。
はい。そっか。やっぱコロナの影響なんですね。
そうですね。コロナがなかったらスムーズに関東の方にこう移動していって関東でなんかやったりとかってやってたかもしれませんけども、
うんうんうん、
そもそもいつ筑波に行くのかもはっきりしなかったですし、筑波に行ったところで そういうライブとかね、
うん、
できる環境っていうのもあんまりなかったので。
うん、そっかそっか。いや。で、なんか卒業されたという話をちらっと聞きました。
はい。そうですね。無事にこの3月で、技術大学を卒業しまして、この4月から社会人ということになりました。
やべえ、やべえ、小学生だったのが社会人。
社会人になってる。
時の流れ怖い。怖いよ。
小学生。
うん。ねえ。
小学生から社会人。でもそっか、一番ね、うん、そのコロナコロナって言ってた時期だからそうだよね。
そうですね。大学生、ね、大学1年生の時、一回も大学に行かずに終わってしまったっていう。
そうだよね。
時代なので。
そっか。なんか、もどかしかったですね、1年。
そうですね。まあ、なかなか、こう、どういう状況になるのかもわからないし、
本当だよ、
ね、大学生になったのに大学の環境が使えないしっていうのはありましたけれども、うん、まあ、逆に、ずっと家にいて、時間がある程度たくさん取れたっていうのは、いいことも実はあって、
うん、
実は大学では、情報システム学科というところで、プログラミングとか、コンピューターに関することをずっと勉強したんですけれども、
はい、
プログラミングの授業が始まるのは、大体1年生の2学期、10月とかぐらいから始まるんですけれども、うん、1学期の期間ずっと家にいて時間があったこともあって、友人と一緒に、ちょっと先にプログラミングをやっとこうということで、せっかくだから自分でソフト作りながら、ある程度知っておいた方がいいだろうと。まあちょうど時間もあるしってことで、うん、始めた活動が、実は今でも続いていて、任意団体で、アクセシブルツールスラボラトリーという、任意団体、僕の友人が代表してるんですけれども、はい、そういう団体を作って、ソフトの開発とか公開ってことを、今現在もやってるんですが、はい、そのルーツになったのは実はコロナの時に、家にいて、プログラミングをしていたのがきっかけだったので、うん、実は悪いことだけでもなかったとも言えるかもしれない。
なるほど、ね。
という感じです。
うんうんうん、
だそうですよ。皆さん、そういう方です。
うんうんうんうん、
はい、すごいとこに行っちゃった。なんか、うん。ね。プログラミング。もうあれですよ。今の小学生は必修みたいな感じ
で。そうですね。そうですね。
プログラミングですよ。ね。いや
ー、うん、
何 ?C 言語とかやんの
C 言語はほとんど書けないですけど。
あ、なんか今あれでしょ ?Python でしょほとんど。
そうですね。基本的には Python でやって、もともと、ActLab っていう団体で活動始めた時も Python ずっとやっていたので、うん、まあ、一番自分がこう得意な言語は Python なんですけれども、うん、まあ、Python を通じてそのプログラミングの基礎というか考え方とか、そういうことは勉強してきましたし、授業でも、Java とかですね、ちょっとマニアックな話ですけれども、Java とか、PHP とかっていう別の言語をやったりもしてきたので、なんとなくプログラミングの基礎的なことは知ってはいますけれども。
うん、
実は、大学私、もちさんと同じなんですけど、その、
はい、
昔、私 C 言語の時代だったんですね。
そうですよね。
で、何年か前のカリキュラムちょっと見たら、Python に変わってて、あれいつから変わったんだって思ってね、気になってた。
そうですね。僕の2つ上ぐらいの学年から、2018年ぐらいから多分変わっているので、さすがに C 言語は挫折する人が多いってこともあるかもしれませんが、なかなか難しいのでね、C 言語は。
いや、意外と苦手だった。
いや、お二人とも、博学でいらっしゃるということが。もう二人で喋って、もう僕黙るわ。
いやね、もちさんの方が全然だって博学だと思いますよ。
いや、そんなこともないですよ。
いや、ほんと、だって、なんか相当難しい情報の試験をお取りになられたとか、ちょっと見たんですけど。
大学のページにあったやつですかね。
そうですね。
そうですね。まあ、今名前も言っちゃったんで、調べれば一緒に出てくるんですけども、うん、大学在学中には、IT パスポートとか、基本情報技術者っていう試験、まあ資格は取得しましたし、あと、3年生の秋に、 情報処理安全確保支援士という。
いや、そう、そうだ、それの記事見たんだ、私。
これは、資格を取ったわけじゃなくて、資格を取るには実はお金がかかるので取ってはないんですけれども、うんうんうん、この試験には一応合格を、して、これが、実は大学で初めての合格者ということで、ちょっと記事にもしていただいたんですけれども。そうですね。
全盲でも初じゃなかったっけ？
いや、全盲では実際に、学外の人も含めると何人か、いるんですけれども、はい。で、実際にそのお金を払って資格を持っていらっしゃる方も、
はいはいはい、
いらっしゃるのは、僕自身も把握はしてるんですけれども、まあ、とはいえ、自分自身のその勉強っていう性格が一番強い僕の場合は、試験を受ける、その対策をすることによって勉強しようっていうのが一番の、目的だったので、特にそのセキュリティ関係の、仕事を目指していたわけではないので、とりあえず、試験合格っていうところで今は止めてるんですけれども、まあ、このままお金を払えば、資格を持てるっていう状態にはあります。
はい。で、今、社会人1年目ってことですけど、お仕事的には何をされてる感じなんですか？はい、
そうですね、まあ、さっきも全盲ミュージシャンって言いましたが、僕自身全盲視覚障害者なんですけれども、うんうん、はい、視覚障害者向けの、支援技術の、会社で仕事をしていまして、はい、ユーザーサポートであったりとか、うん、あるいは、開発に関することも少し、今後やっていくことになると思いますけれども、そういう立場で今は、仕事を始めたというところです。
いやー、すげえ。もう、僕、Python でポカーンだもん。Java とか、PHP は聞いたことあるけど、
はい。
Python？ はい？みたいな。
そうですね。Python は、まあ、結構最近になっていろいろ使われることが増えてきて、例えば、読み上げソフトの NVDA っていうのも Python で、
は
い、
うん。そうだ、NVDA
そうなんだね。へぇ、
そうですね。
そう。
あと、まあ、あんまりそのパソコンのソフトを Python で書くっていうのは僕らぐらいだと思いますけれども、機械学習とか、
うんうん、
そういう方面では結構使われてるっていう話ですね。Python っていう言語は。
なるほど。NVDA 大変お世話になっております、本当に。
うん、なんか Python って結構なんかゲームを作る言語のイメージっていうのはちょっとある。
そうですね。まあ、Py ゲームっていうライブラリが確か、僕は使ったことないですけれども、うん、あって、まあそういうのを使えばゲームも多分できると思いますし、
はいはい、
結構、いろんなことに使える、なんでしょうね。いろんな目的のためにそのライブラリっていうか、うん、誰かが作ったそのツールみたいなものがあったりするので、それを組み込んでいけば、結構いろんなことはできるんですけれども。うん、
どこからどうね切っていったらいいか分かんないんですけど。ちょっと僕が路頭に迷っている今。やばい。やばい。どうしよう。でも、プログラムって実はですね、ま、我々ね、アヤコングさんと僕、DTM やってるじゃないですか。
はい。
で、DTM とプログラミングって、そう遠くないんですよ。今でも言いますけど、曲作るとき打ち込みって言うじゃん。いわゆる打ち込みさん、
ね。言いますね。
ね。あれって、結局、プログラミングなんですよね。いにしえの時代をずっと遡っていくと、80年代に MSX っていうコンピューターが出てきて、で、そこで、初めて、なんか DTM っていう言葉が 多分出てきたのが1980年代だと思うんですけど、その時はもう本当にキーボードをカタカタカタカタ打ち込んで、やっと一音になったみたいな、そういう、感じで、コンピューターに指示を送って、音符の長さ、高さ、強さっていうのを、キーボードで打ち込んでたんです。
はい。
はい、そっから打ち込みっていう言葉が生まれて、まあ、それまでにもなんかパソコンじゃなくて、いわゆるシーケンサーっていう、
はい。
まあ、自動演奏装置ですね。まあ、ローランドの MC8 とか、ヤマハの QX とか、そういうシーケンサーっていう、まあ、自動演奏装置っていうのがあって、それでも、まあ、いわゆるステップ録音って今では言われてるやつですけど、
はい。
音の高さ、長さ、強さっていうのをどんどん数値で打ち込んでいってたのが、うん、まあ、言葉の由来で打ち込みってなっている。
はい。
で、アヤコムさんは今もその打ち込みを割とやっているという。
あ、割と曲によってだね。
曲によってですか。
うん、
薬用石鹸で。
薬用石鹸。
そう。で、当時ね、大学の、なんか授業の中にも、
うん、
それを使う実習がちょっとあって、なんか他のプログラミングがちょっとさほどあれじゃなかった、なんかこれはなんか私ともう一人もともとやってた人とがなんか突出してできてた感じだったんで。
うんうん、そう。だからあんまり
たまに
皆さんね、うん、今の DT エマーの方々は意識してないと思いますけど、
うんうん、
ね、音符、ピアノロールに音符置いていくだけなので、うん、あれ実は皆さんプログラミングやってるんですよ。
そうそうそう。
実は。
たまにね、だから私も使うけど、昔よりやっぱりゴリゴリやってた頃とはもう全然気じゃないぐらいちょっと減りましたけど。
うん、だから僕たち、プログラマーなんです。
うん、そう、一応ね。みんなプログラマー。
みんなプログラマー。俺はかなり怪しいけど、まあ、プログラマーなんです。
シンセサイザープログラマーとか、プロフィによくね、書いてるアーティストさんとかいますけど。
います、
いらっしゃいますね。
うん。そうそう。シンセサイザープログラマー。うん、なんだっけ、岸俊幸さんとかね。
そうい
う、うん。その、まあ、坂本龍一先生の、お弟子さんですけど。はい。岸さんはシンセサイザープログラマーってバンドの中で言ったりしてますね。うん、そういうなんか、まあ今はそのシーケンサーっていう自動演奏装置が多分 Mac とかに切り替わっていて、Mac で、まあ、ダウなり、ね、まあシンセサイザーとこうミディクロックでつないで、まあ、演奏するっていうのをやってる感じだと思いますけど。でも、なんか、プログラムの世界もそんな80年代のカタカタやってた頃に比べると、もう違うんだろうなっていうのは、うん、なんか、今の話、ちらっと聞いただけでも感じましたが、どうなんでしょうか。
そうです。あ、コンピューターのプログラミングの話。
コンピューターのプログラミングの話、うん、
ですか、うん。そうですね。逆に僕が昔を知らないのであ
るそうそうですよね。うん、
まあ、例えば、そうですね。その、開発するときに使うソフト一つとっても、
うん、
使うソフトってその、プログラムを書くためのソフトですけれども、一、うんうん、つとっても、昔、一昔前まで使われてたソフトっていうのは、特に視覚障害者の場合はそうだと思いますけども、うん、全部その必要な、なんて言うんですかね、単語っていうか、
うん、
英単語みたいなやつがずっとこう並んでるわけですけれども、うん、プログラムっていうのは。うん、それを全部、こう、一字一句間違えずに書かないといけなかったのが、最近だと、先頭の数文字を打てば、こう、うん、これを打ちたいのかっていうのが、こう、候補でこう出てきてね、どんどんどんどんプログラマーを楽ができるようになってきたっていう、うん、ただこの一つだけとっても、うん、やっぱりその、いかに効率よく作業するか。結局そのプログラミングの、プログラムを作ることが目的であって、
うん、
コードを書く フグダムを書くことに時間をかけてもそれはあまり、まあ意味がないわけで、それをこう、いかに、こう、効率よく、良いものを作るかってことはやっぱり、年々進化してるんだろうなっていうのは、ちょっと使っててもやっぱり思うところはありますね。
いや、そう考えると、
うん、
やっぱ Windows とか Mac って、すごいよね。
うん、あれ作った人ね。
ね。
iOS とか。
そう。
ね、あれ
作った。皆さん当たり前に使ってるでしょ。昔はいちいちコンピューターに指示をしてあげないと。
ね、そうですね。
何？今アイコンクリックしたら普通にソフト開くじゃないですか。
うんうんうん、
昔はこのソフトを開きたいです。お願いしますってコンピューターにお願いをしてたんですよ。
そうですね。
ね。
じゃあそのソフトはどこにあるかっていうところから指示
を。そうそうそうそうそう。
ここにあるこのソフトを、開けっていう指示をするわけですけれども。
うん、そうそうそう。
一文字でも違うとそのものはないって怒られてしまいますから。
怒られちゃうからね。いや、Windows ってほんとよくできてる、ますよね。
そうですね、直感的に使えますから、
ね、
まあそれがまあ、あとブラインドの人たちにとって使いやすいかどうかっていうのはまあちょっと別の議論があると思いますけども、一般的にはやっぱりその、なんていうか、コンピューターを使うことのハードルっていうのがすごく下がった、下がってる、仕組みなんだなっていうのはありますね。
何も考えずに皆さんね、マウスクリックしたりとか、ね、指先でこう、ピッてやったりしますけど。
そうですね。
ね。まあ、何年かかってここまで来たのかなっていう感じもありますけどね。
うん。
すごいことです。だって、僕らが今こうやって喋ってるのも、名古屋と北海道と、どこだ？
今、
もちさんはどこにいるんですか、今。三元中継ですか、今。
うんうんうん。
これができてるのもプログラミングをしてくれた方々が先人がいたからこそですから。うん、やばくない？
そうですね。インターネットっていうものがあって、
うん、
しかもこのインターネットである程度高音質に音をやり取りできるっていう仕組みがあって、もっと言えばその喋った音声をそのインターネットのデジタル音声に変換する技術がやっぱりあってってね、いろんなものが組み合わさって実現してるわけですけど。
ね、で、まあ、今ね、音声だけですけども、まあ動画ももちろんね、リアルタイムで。
そうですね。
送れますからね。
今ね、こう喋っててちょっと思ったことが一つ。
はい。
なんか、昔よりちょっとこう、関西弁きつくなくなった感じがする。
東京に染まった。
いや、なんか染まったとかそうじゃなくて、なんか、もうちょっと昔、その10年ぐらい前の記憶でね、なんかコテコテの関西弁がもっとこう、
そうでしょうね。
あったイメージがあったから。
別に関西弁をなくしてるわけじゃないんですけどね。
なくしてるとは。
やっぱり、ちょっとこう、なんて言いますか。真面目に喋ろうと思うと多少はっきり
言って。わかる。わかる。
喋ってます。普段は全然関西弁ですし、アクセントは全然関西アクセントのまま、これしかできないので、このまま喋ってますけれども、なるべく関西弁特有の言い回しとかは、こういう喋り方の時は言わないようにはだいぶなってきましたね。昔はそれでも多分、関係なく
な
ると思いますけども。
あんまり私は気にしないけど、こうね、気にする人は気にするしっていう。
そうですね。それもそうですし、何を言ってるかわからないとそれは意味がないので。
うん、
私、関西弁の名前とかはなんか好きですけど。
僕も好きですよ。
うん。
まあ、関西弁だとその、例えばテレビとかでもお笑い芸人の関西人の方とかがいて、こう、ある程度耳馴染みがあるからまだ聞けますよね、ある程度。う
ん、ね。まあ、ポピュラーになりましたよね。昔はやっぱ、ちょっと怖いみたいな。印象を持つ方も多かったですけどね。
そうでしょうね。
うん。本当に、ね、さんまさんとか、まあ、
はい、
ね、今引退しちゃいましたけど、しんすけさんとか、ああいう先人の方々が、ね、普及させてくれた、まあ、カモンさんもそうなのかな？うん。
まあ、その一つの例ではあるかもしれませんね、関西弁で。
いやー、もう本当に、もう、おじさん です。おじさんとしてはですね、もう大きくなったね、しかも言葉が出てこないんですけど。ねえ。いやだってね、20、いくつだ
22歳。
2歳でしょ。
ああ、若いよ。
ねえ。青春だね。青春だね。うん。どんな大学生活でした？なんか、その、お勉強はね、お勉強として、
はい。
しっかり、はい、まあ、されてたことが十分伝わったんですけど、うん、それ以外の部分では。
そうですね。でも、結局、なんか趣味がプログラミングになりつつあって、それこそさっきのアクトラブの活動の、にこう週末やってたりとかですね。なことが多くて、結局、あんまりその、一般に言われるその大学生活、どっか友達とどっかに出かけてとか、サークル活動をバンバンやってとか、そういう感じの生活はあんまりやらなかったですけれども、まあ、とはいえ、まあ、何ですかね。この大学、この大学にだからこそ経験できたことってのはいっぱい。もちろん勉強のことももちろんそうですし、それ以外、まあ、人との出会いとか、そういうのを含めて、いい経験にはなったなと思いますけれどもね。
いや、でも、僕はやっぱ好きなことをちゃんと見つけて、うん、それをね、ものにして仕事にも活かせてるっていうのはやっぱすごいことだなって思って。
いや、すごい。うん。
うん
すごい。なんか、それが、本当はね、やっぱり私もそこの域に行きたかったんですけど、ちょっと就職活動で大失敗したので、ちょうどね、リーマンショックの時期とかとね、重なっちゃうから。
はいはいはい。
うん。
ね、でも、本当にね、もちくんもあれじゃんね、コロナ
とぶつかっちゃった。そうですね。ちょうど大学に入る瞬間がそうだったので。
そう
だった
からね。
うんうんうん
うんだから、まあ、ね。でも、そんな中でもやっぱ好きなことをきちんと、なんか、ずっと続けて、ものにしてって、やっぱすげえなって、思うです、
うんうん。ありがとうございます。
うん、
ねいや、すごい、
ね。
いや、やり直したいな、18歳から。
同じく。北海道に同じく。そうだな、18。俺、そうだな。もうちょっとこう、周りの人間説得できるだけの力があったらなとは思いますね。なんか、やっぱ、ちょっと大阪府立に行きたかった時期があって。
それはなんか根拠があって。
まあ、音楽家があるじゃないですか。
あ、当時ありましたね。
うん。
あった。
まあ、今ちょっとないのかな。
今ないです。
で、
ないです。
まあ、シンセサイザー化っていうのがあったらしいんですよ。で、まあそこで多分、まあプログラミングとか、まあいわゆる打ち込みの基礎とか、そういったものが多分学べたんじゃないかな。まあ、どういうかかは正直。
ちょっと待って。そんなの
初めて聞きました。
うん。あった
ら当時の高校生の時の私がそれ知っちゃったら多分そっちも考えたかもしれないな。うん
だから、僕なんかね、もう今ね、もう、もう山のようにあるじゃない、シンセサイザーの基礎動画みたいなやつとかって。
はいはい。
まあ、氏家さん筆頭に。
ね。
ね。最近楽器テロしてくれないんで、
ちょっと
つまんねえな、つまんねえなと思ってるんですけど、シンセサイザーで音を作るってどういうことなんだっていうのを、もう、検索すると山のように出てくるんですよね。
うんうんうん、
FM 音源の仕組みとかさ。うん、で、まあ、基本は、その、シンセサイザーで音を作るっていうのは、まあ、ADSR じゃないですか。あと、フィルターと、ね、うん、その、まあ、なんていうの？その、音の立ち上がり、減衰時間、で、響く時間とか、それを、こう、うん基本的には、まあ、ね、つまみでアレンジしていって、で、まあ、メモリーできるんだったらメモリーするっていう形なんですけど、で、またこれがね、アナログとデジタルっていうのでまた違っていて、音の仕組みが。で、 最近僕はFM 音源に結構、ハマってたりとかして、あ、こうやって音作るんだって、実際にね、FM8 っていうシンセサイザーを実際使ってるんですけど、あ、こうやって作るんだっていうのが、本物の FM のシンセって触れたことが実はなくて、今、めっちゃ勉強中。うん。そう。
なんですよ。そうなんだ。
だから、18に戻れたら、そういうのも、周りをね、周りの大人たちを、いや、僕はこれをどうしてもやりたいっていうのを言えてたらなーって。まあ別に新旧マッサージをこう、下に見てるとかいうわけでは全然なくて、一回ちょっとトライしてみてもよかったのかなっていう気は
します、ね。なんか下に見てるとかっていうよりも私も絶対、なんか高校卒業して絶対まっすぐそっちには行きたくないっていうのがすごいあったから。っていうかなんなら音楽関係の仕事のすることしか考えてないっていうことがあって、本当中学の時かな、確かに付属の音楽家の進路を提示してくださった先生いたには、いたんですけど、はいはいうん、まあ、ね、当時あんまりこうピアノ練習しない子供だったりとか、本当作曲やり出してちゃんと練習するようになったりとか、うん、あと、そもそもちょっと学力が、付属に行くには、ね、及ばないっていうのがあって、やめざるを得なかったんですよね。
まあ、学力は僕も痛いところですね。そこは、ちょっと足りなかったですね。本当にやりたいのかって、やっぱ言われてましたからね。うん、それぐらい足りなかったので。
だから、もうちゃんと高校の3年間で、ちょっとやりたい、今の自分がこうやりたいと思えること、得意だと思えることを見つけて、それを進路にしようと思って、最初なかなかこう、やっぱアムアとか新旧しか行くとこないのかなと思ったら、モチベーション上がらなかったんですけど、気持ちを2年生ぐらいからちょっと切り替えて、何か見つかった時のために頑張ろうと思って、頑張ってたら、なんか半年ごとの、こう、出るじゃないですか、評価。
はいはいはい。
なんかそこからなんか 0.3 ずつ上がっていったみたいで、誰かが教えてくださって。で、そこで、高校2年の終わりの時に、あ、これっていうのがあったんで、そのまま、進路に向かって、頑張るぞとスイッチが入った具合です。
ね、やっぱり、視覚障害で生まれてきた定めというか、一回はぶつかる壁だと思うんですよ。
そうそう。
ね、進級に行くか、違う道を目指すか。今ね、先人の方々が、本当に、たくさんね、努力、
本当。
してくださって、職種って結構いろいろね、広がっていって。
そうそうそう。う
ん、それこそね、もちさんみたいに、こう、開発とか、ね、プログラミング。
一般企業で働いて、
プログラミングとかシステムエンジニア
の
方々とか、まあそういう方向に行く人もいるし、ね、コールセンターとかで働かれてる方もいたりするし、本当に幅は広がってて、逆にこう、新旧が、健常者の方がどんどん入ってこられてしまってて、やっぱ、ガチなんですよ、健常者の人って。
そうそうそうそう。
まあ、言葉悪いですけど、我々って、やっぱ飯の種にというか、本当は行きたい道じゃないんだけどなっていうのがやっぱ見え隠れするじゃない、どうしても。でも、健常の方ってガチなので。
そう、本当に、だから、10年ぐらい前に、ちょっと半年ぐらいちょっとお世話になったところがあったんですけど、はいはいはい、やっぱそこですごく私感じましたね。ものすごい感じました。みんなやっぱり、本当にその仕事が好きで、やっているんだなっていうのをこう、やっぱものすごい感じましたよね。
そうですね。僕も名古屋に来て、まざまざと感じたというか、うわ、そうなんだよね。まあ当たり前の話ね、当たり前の話、健常者の方なんかは僕ら に比べたらもう全然選び放題じゃないですか。
いや、まあ確かに。
うん、
でも、ごめんなさい。こんな言い方したらあれですけど、多分、DY さんは私よりもその仕事に対して誇り持ってやられてると思います。
いや、そんなことないです。
いや、本当に。嘘は言いません。
そんなことないです。うん。いや、今、休止中ですけど。
いや、
わけ
あって。であったにしても
ね。わけあって休止中ですけど。うん。うん、いや、ほんとね、名古屋来てすげえ感じた。うん。いやごめんなさいって感じが。
だって、ほんとにね、変な、その仕事が、視覚障害当事者でもね、やっぱその仕事が好きで誇りを持ってやってるっていう人も、
うん、
たくさんいますし、やっぱり、
うんうんう
ん、なんか私の中で DY さんはそういうイメージだって勝手に思ってる部分あるんですけど、やっぱそういう人たちですらも、やっぱりそういう、ね、健常者の、こう、好き度合いを見たら、やっぱそう思うんだなっていう、今思いました。
だから、そういう意味ではですね、
うん、
僕はもちさんをもう超リスペクトなんですよ、今。
うん。
ありがとうございます。
ほんとほんと。
うん。ね。なんか、ゆくゆくはですけど、これね、うん、ゆくゆくはでいいんですけど、全然ね、まだ社会人1年目だから。
うんうんうんうん、
やっぱ我々音楽作ってるじゃない？
はい。
なので、なんか、ゆくゆくは、なんかその、キューベースとかですね。プロツールズとか、そういうのを、うちらでも、こう、問題なく使えるような、アドオンみたいなのをね、うん、なんか作ってくれたりとかする未来が、あったら嬉しいなとか思ったりね。
すごい難しい課題ですね。
確かに何かで聞いたことあるのが、なんかその VST1 個作るのもなんかすごいこうプログラミング、なんかその、
そ
なんか C とか Python とか以上になんか結構プログラミングが難しいらしい、なんか複雑ってちょっと聞いたことあります
ね。ね。でも、ね、今、それこそ我々ね、まあ、視覚障害がある状態で使える DAW ソフトって本当に少なくて。
ま
あ。そうですね。プロツールズ。
あ、そうね。
が、まあ、Mac 版のプロツールズを使えるのと、まあ、逆に、それ以外だとリーパーっていうのが、まあ、ありますけども。逆に言えば、一般に使われてるものを使おうと、よく使われているものを使おうとすると、プロツールズほぼ一択になるでしょうし、
うん、
まあ逆に言えばプロツールズが使えるから、スタジオにある機材が使えるって話もありますけどもね、
うんうん、
むしろ Mac はもともとボイスオーバーっていう機能が、
はい、
Mac の OS そのものに入ってるので、
うん、
まあが、その気になれば多分スタジオの機材を直接することもできなくはないんでしょうけども。
Mac、うん、パソコン覚えようかな。
ちょっと僕も興味はあるんですけど、なかなか、機材揃えるのはなかなか大変そうなんで、
ま、
使ったことはないんですけど。
あと、高えしな。
そうですね。
結構ね、いいお値段。
いいお値段するしな。
うん。
うん、実際使ってる人の、話は聞いたことあるんですけど、日本人で。
うん。ありますよ。数名ぐらい。
うん。そうですね。うん、で、まあ、やっぱりこう、かなりいい感じに使っていらっしゃるのを実際、見せてもらったこともあるので、
うんうんうん、
ああ、そうですね。
そうだね。やっぱ音楽やるんなら Mac がいいよみたいな話ってまだ未だにやっぱあるじゃん。
まあまあそうですね。それは見える見えない関係なく
Mac
の方がっていうのはやっぱりあるし。特にプロツールスなんて Mac がメインみたいなもんなんで、まあそんなもんじゃそんなもんとも言えますけどもね。
うん、ね。
あとはね、器用な人はね、iPad でやってる人とかはね、いるかもしれない。
ああ。
まあガレージバンド入ってますからね、今ね、標準で。
そうですね。
うん。あと、
その、
あれか。iPad だと、あれが動くのか。ロジックが。
ロジック動くのか。
あ、そうなんですね。
確か。iPad 版のロジック出てたはずですよ。
あ、そうですか。
うん。
あ、iPad 持ってないからわから
ん。うん。1年か2年ぐらい前かな。
うん、
ついに iPad にロジックがみたいな記事。
ああ、ね、ありましたよね。
見た気がする。
ええー。
うん。
全然動かなかったですね。
キューベースの、なんか iPad 版でしたっけ？
あ、ありまし
たっけ、
ね、
うん。あれはありますけど、あれはボイスオーバーで使えないんです
か？使えないです。
ええー。
はい。
なんかあと、ボカロもボイスオーバーで使うの結構難しいっ ってなんかリーマイさん前言ってましたよね。
うん、大昔。そうですね。大昔ね。あの、アイボーカロイドっていうやつが出た時に試しましたけど、うん、無理やんって。
今どうなんだろう、
解放されてんのかな、かしか言わんやんって。
どうなんだろう、今改善されてんのかな、
うん、
少しは。
だからまあ、もちさんがどうのとかじゃなくて、なんかゆくゆくはね、そのもちさんをはじめとする、ね、プログラマーの方々が、そういうのを作ってくれたら嬉しいなっていう話。
きっとそれってみんなの悲願だと思うよね。
う
ん、
ね、そうでしょうね。
だってそれこそ、うん、私が、それこそその大学時代にね、その DTM のサークルをちょっと仲間とやってたことがあって、その時も、ね、テキストに譜面打ち込んでとか、とってもこう、ダウンを使うなんていう時代じゃなかったから、うんうん、その頃にリーパーがあったらなって、時々ね、思うことあります。
うん、当時はだから、みんなミューズとかですよね。
そうそうそう。
ミューズは、さすがにやっぱりあれは直感的には使えないから、
うん、
あれこそプログラミングだと僕は思ってる
んです。そうそうそう。もうある程度それが分かってないと。
そうです、
ね。で、ある程度音楽ちょっと基礎勉強したことが、うん、それこそピアノ習ったりとか、ね、バイオリン習ったりとか、
ね、ある程度の楽譜の知識がいるのと、
う
ん、実際曲を作る作業はまさにプログラミングみたいな感じで、
うん、
こう多分こうなるなって頭の中で想像しながら書いて聞いてみたい、うん、間違ってるなっていうことになりますし、僕もそんなに詳しくないですけど、
うん、
特定の部分繰り返して名前つけてとかね、
う
ん、まさにプログラミングの考え方なんですよね、
そうそう、
作り方が。
だから友達にプログラミングなんか C とかね、あんま得意じゃないんだよねって言ったら、いや、ミューズができるんだからプログラミングが苦手なうちには入らないって友達に思われたこと
ある。僕もそう思います。あれができる人はプログラミングの、まあ、プログラミング言語とはもちろん違いますけど、プログラミング的なこう行動の仕方っていうか考え方の基礎はやっぱり。
ね、やってることはプログラミングだもんね。
そうですね。
ほぼほぼ。
いや、だから今考えたら、よく会いたい気持ちを鍵盤弾かずして全部作ったよなと。
あれね。鍵盤弾いてない
よね。よくやったなと。
もう僕は早々にステップで打ち込むのを諦めた人間ですから、めんどくせえ、弾いた方が早いじゃんって、なった人なんで。
そう、私も挫折しか弾いた方が早いじゃんって思ってた。うん、で、私も挫折しかけたの。一人なので気持ちはわかります、
うん
うん、
でもなんか挫折しかけても一つのきっかけであんな風になってしまいます、
うん、いやでもそこはアヤコングさんの強みだと思いますよ僕。
いやいやいや、
両方いけるっていう、
両方は、ね、ピアノとミューズと、
うん、そうミューズ
と一応ダウンも使ってたり、
うん、そうそう、
展示楽譜がちょっと怪しいくらいかな。
展示楽譜はね、またこれがね、
うん、
僕も読めません。
なんかね、基本的なのはね、読めるんだけども、うん、なんかこう、難しい、ね、クラシックの楽譜一冊ポンって渡されたらちょっとだいぶ厳しい。
だってね、見ながら弾けないもんね、うん、うちらね。
そう、不読みしないといけない
かな。覚えるための手段っていう感じがやっぱり強いですね。
うんうん、そうですね。
展示楽譜は。
うん、
歌の場合には別に歌いながら読めなくはないですけど。
うんうんうん、ね、ピアノとか、ね、超絶技巧がね、あったりして、やっぱ耳で聞き取りにくいところとかもね、うんうんうん、やっぱり拾わないといけないから。
そうですね。
そうですね。うん。
なんだかんだで音楽の話しちゃってるね。
しちゃってるね。いや、だって、やっぱ、
うん、
その、ね、声楽の人は普通にこう、
うん、
ね、例えばオーディオインターフェース買って、
うんうんうん、
キューベースついてきたっつって、
うん、
ね、なんか今コードでついてくるのか。
そう、そうだね。
ね。最近そのようですね。
うん。
そうそうそうそう。
そうそう。コードがついてきたっつって。
簡易版のキューベース AI みたいなのがついてくる。うん、
で、コードついてきてもねってなるじゃん、うちら。
うん、
とかさ、楽器買ってもさ、一応ね、僕、マスターキーボードで今使ってるローランドのシンセあるんですけど、うん、ダウンモードっていうボタンがあって、
うん、
ポンって押すと、
うん、
どの DAW 使いますか？キューベース、ソナー、ロジックとかいろいろ出てくる。リーパーないもん。
大体、ないよね。
その他みたいなとこ入って、階層入ってかないといけないから、あ、ここで、キューベースとか押せたら嬉しいなとか、やっぱ思うわけですよ。
で、なんならリンパ下手したらその他のところにもない可能性が。
ない。うん。
あ、それはあれですか、キーボード側からリモートで操作できる。
あ、そうです、そうです。
うんうんうん、そういうこと。
まあ、USB と、パソコンつないで、
うん、
ってこと
ですね。だとすると、それ経由でキューベースが触れたりしませんかね。
使え。
さすがに無理か。
使え。
さすがに無理か。
やったことない。私が買った新製に確かにキューベースのインストール CD ついてきたけど、やったことないな。
はい、要は、結局ボタン操作になるから、音声が出なくても案外どうにかしたりしませんかね。
いや
ー。一昔前の電化製品を触ってた時の感覚で、このボタン何回押して、はいはいはい、このボタン何回押して。
ああ、
できませんかね。さすがに無理かな。
できたらね、いいけどね。
そうだけど、DAW とかになるとさ、一般のワークステーションのシンセだと16個パートがね、
うんうんうん、
16個で大体固定じゃないですか。ダウは無限じゃん。
確かに。
ほぼ無限じゃん。もう僕とかさ、頭おかしいからさ、うん、もう平気で60トラックとかあるわけよ。
ああ、なるほど。それは、ローランドのあれにオーディオサンプラーがついていたとしてもそう。
そう。
やっぱ16個しか使えん。
そうですね。はい、うん。平気で60とかあるから、ボーカルのトラックどこだっけみたいな感じ。みたいなのをやってると、もう、あれ何するんだっけみたいな、なって、
うん。うん。でね、ちゃんと仮に名前をつけようと思っても、なかなかこう、ね、操作が難しい。聞いて判断するしかない。
うん、聞いて判断する。だから、なんか、ノータイトルみたいなトラックがずらーっと60個並ぶみたいな。
ノータイトル123。
12、ノータイトル1、ノータイトルが60ぐらいあるって。って。
確かノータイトル45番がボーカルで、とかね。
そう。
で、自分で名前つけていかないと。
そう。
パソコンに持っていくときに名前つけないといけない、ね。
で、その持ってった画面が読まないとか、最悪じゃないですか。
そう。
リーパーだとさ、そこがちゃんとね、アドオン入れれば読むから。
そう。
あれ、ね。やっぱ。助かりますというか、もうリーパーさん様々でございますけれども、ありがとうございますなんですけど。うん。でもやっぱ、あれだよね、こう、やっぱ、視覚障害の人って、もう、ほぼほぼ Windows で、DTM やろうと思ったら、リーパー一択なんですよ。
うん。
で、そうでしょうね。
うん。そうなんですよ。で、リーパーって、
うん。
落っことしてくるじゃん。落っことしてきた状態では、ほぼほぼ何も入ってないんですね。
うん。
楽器系のものが何もないので。
そう。ね、時報でおなじみの音ぐらいとかしか入ってない。
そう。ただのサイン派出すために。
サイン派
出す。そう。だから、ま、好きにカスタマイズしてよっていうことなんですよ、要は。で、キューベースとかは、なんであんなね、ソフト一本、5万とか6万とかすんのみたいな話になってくるんですけど、あれは音源がいっぱいついてくるんですよ。
ああ。
うん。必要か必要じゃないかは別にして、その、ね、ループ素材とか音源とかがいっぱいついてきて、もう買った状態、その日からもすぐ、ね、なんか鍵盤繋いだりとかなんかすれば、やれちゃいますみたいな、そういう、もうダウなんですよ。で、まあ、他になんか欲しければ、どうぞみたいな感じなんですね。うん。だから、ね、もう羨ましい。ね、僕は割とね、もういろいろ、僕もアヤゴングさんもそうですよね、いろいろもう集めまくって。
私なんか、楽器が好きで集めちゃってる感じ。なんか、そこに向けてこう予算を集めて。
そうだね。
うん。 だから、なんか楽器だけ言ったら、なんかソフト音源、あるシリーズにおいては、なんか DY さんより持ってるものがあったり。
と思いますよ。
DY さんじゃないと持ってないものが私、あったりとか。
だって、リーパーのさ、プリセットの、エフェクト類って結構優秀じゃない？
まあね、音声で読むからね。
うん。まあ、音声で読むのもあるんですけど、うん、その機能としても割と優秀で、
うん。
うん。そんな困らないんですよ、エフェクトルって。
うん。
あと、そう、あと最近、気づいたのが、
うん、
ウェーブス？
はいはいはい。
使ってて、なんだっけ、そのエフェクトのプリセットを選ぶのが、普通にできるな。うん、
そうなんだ。
そう、エフェクト画面からできるなって、
はいはいはい。
O ボタンを押して、もろもろ開くとかじゃなくて、普通にできるなっていうことに、今頃になって気づくっていう。
それあれなんじゃない？アップでしたらそうなったみたいな、そういう感じもあるかもしれないよね。
あー、かな、
うん。
いや、私が、どうせ使えないだろうと思って、
今、
あんまり意識しなかった、O ボタンを押して、一覧から選んでしか無理なのかなって勝手に思い込んでた部分も確かにあったので。
今あれじゃない？さっきまで僕が置いてけぼり状態でしたけど、今、しばらく音楽から離れてるもちさんが、
ほ
かあん
の。いやいや、まあまあ、
わかる。ウェーブスってわかる。
あ、わかります、わかります。
あ、わかる。
自分で使ったことないですけど、話はなんとなく理解してるので、話かなっていうのはなんとなく。
あ、よかった。置いてけぼりじゃなくて。
大丈夫です。
うん、あんまり今、岩井さんも置いてけぼりにした可能性があるなと。
いや、大丈夫よ。ウェーブスは持ってないけど。
うん。持ってないからこそ。
うん、そう。あ、こないだそういえばさ、
うん、
これまたもちさんわかんない話かもしんないけど、あやこんぐさんヤマトの大地を、ミックスの時に、
はいはい、
ニュートロン使ったって言ってたじゃないですか。
はいはい。でもなんか納得いかなくてまたやり直したんですよ。
あ、本当に。いや、ニュートロン難しくない？大丈夫だった？
前ちょっと DY さんにこっそり教えてもらった、F6 を押して、
うんうんうん、
F6 を押して、なんだ、タブで辿ってったら、
うん、
トラックアシスタントってボタンが確かに見つけられたんで、やったーと思いました
ね。はいはい、あ、よかったよかった。
やったーと思ったんだけど、そこボタンピッて押した後、こう、うん、なんだっけな。そこの画面が、
読まない。
ああ、どこだ。どこに何があるんだみたいな感じ。
でも、割と階層入れるよね。
そう。
うん。
あと、オゾン？
はい。
あと解決しなきゃいけないのが、オゾンで、そこ、F6 で入ったんだけど、
うん、
あれ、なんか確かに読むには読むけど、どこだ？何アシスタントだ？
ね。
あ、どこアシスタントだ？どこだ？どこだ？みたいな。どこだって、なんかそれだけまだね、ちょっと見つけられてない。
はいはい
は
い、
くて、
っていうのがね、実はですね、
うん、
この前、オゾン11僕買ったって言ったじゃないですか。
ね、買ったって言ったよね、ええ。
勝手にニュートロン4がついてきましてですね。
うん、ええー、いいなぁ、いいなぁ。
勝手にって。で、1万5千円で、
うん、
オゾン11スタンダードとニュートロンがついてきまして。
うん。
はい。ニュートロンまだインストールしてないんですけど、難しくないかなと思って。
なんだろう。確かに、マスターアシスタントの、マスターです。アシスタント画面ピッて行った時がちょっと確かに難しい。
あ、そうなんだ。
中入った時がちょっと、あれ、うん、あれ、あれってなった。
ね、でも、時短にはすごいですよね、あれね。
だからこう、ね、そのやり方で、こう、ネクターとかもアシスタント触れました、
うん。
ボーカルアシスタント触れました。
ネクターは僕バリバリ使ってますよ、ボーカルの。
そっか。
音のバランス取るのに。
うん。
もちさん、
やっと。
もちさんポカーン。ね、そう。
やばい、音楽の話しないはずだったのにしてるってどういうこと、ね、
いや、ほんとね、そういう、DTM の世界にも AI っていうのがもうどんどん入ってきてて
ですね。そうでしょうね。
まあ、今言ってたニュートロン とかネクタイっていうのは、音のバランス、全体の音のバランスを AI がアシストしてくれるっていう、プラグインなんですよ。
はい。
うん、で、マスタートラックに挿すオゾンっていうですね。
はい。
まあ、いわゆるマスタリング。
聞いたことありますね。
うん。マスタリングっていう最後の工程をやる。
うん。
まあ、音圧上げるとか、CD と同じ音圧にしなきゃね、みたいな。
はい。
それにあたって、こう、ピークをね、振り切って音が、あ、ここ音割れちゃってるじゃん、みたいなことが今までは起きてたのが、AI がちゃんと補正、計算してくれて、補正してくれるっていうやつがあって、僕も今までオゾン9使ってたんです。まあ、これ前回の弾けたいラジオでも話してたんですけど、オゾン9って、ある程度こっちで指示してあげないといけなかったのが、はい、11になって、UI がガラッと変わってて、え、これどうしたらいいのってなって、で、それこそ YouTube で、5万と、チュートリアル動画あるんで、探しに行ったら、何もしなくていいって言われて
。何もしない。
何もしなくていいってなんぞと思って。アシストボタンを、あ、アシストモードボタンを押してくださいみたいなこと言われて、アシストモードボタン あったわ。で、曲を再生してください。終わりですって言われて。
ああ、そういうことか。その再生した音で見るわけです。
うん、そうそう。
どこがピークでとか。
うん。なんじゃこれと思って。
すごいですね。
はい。お世話になっております。大変お世話になっております。
それはすごい。
うん。もうほんとね、すげえところまで行っちゃってますよ。AI。はい。で、最近はシンセサイザー V という歌声合成ソフトが欲しいなと思っている私です。
ああ。名前は聞いたことありますね、シンセサイザーって。
そんな感じでいい時間なんですけど、うん、話がつきませんね、はい、久しぶりだから。
いやー、なんか まだまだいけそうな感じだよ
ね。まだいけそう。これ来月も持つだよ。
あ、ぜひ、もう私は止めません。
来月もやっちゃうこれ。
やりも、なんで持ちさんが。
持ちさんが良ければ。
嫌じゃなければ。
あ、僕は大丈夫
です。あ、大丈夫ですか。持ちさんどうでした今日。こんな感じなんですよ、うちの番組。本当に何にもなく、始まって何にもなく終わる、
はい、
番組なので、
はい。
ノープラン、ノーライフ。
ノープラン。
でもこの気軽にいろんな話ができるっていうのは、それもやっぱり面白いので、うん、まあ、途中、こう、ちょっとマニアックなプログラムの話もしましたし、うんうんうん、僕が最近ちょっと触れてないDTM の話も出ましたけど、うん、何ですかね、やっぱりいろいろ、こう、発見は多かったので、はい、僕自身楽しかったですね。
ああ、ありがとうございます。もうアングラな世界のね、うちの番組。
でも、久しぶりにやり出したとしても、多分もうすぐ飲み込み早いから。
できる。できる。なんなら改造しちゃうんじゃない？もう。これなんかめんどくせえよな、つって、もう、ここをちょっと変えよう、みたいな。
楽をするための何かを。
そう。俺なりにカスタマイズしましたっつって。うん。お皿持ちバージョンとか出たりするね。
お皿ってあれカスタマイズできるんですかね。
わかんない。
どういう風な仕組みなのか全然知らないですけど。
結局、リーパー単体だと、
はい。
あの、まあ、我々が自力で使える方向ではないので、
そうですよね。
お皿をかませて、で、まあ、スクリーンリーダーで読める状態にする
っていう。そうですよね。
うん。
そうなんですけど、あの、リーパーにもともと、キーマップの定義機能がありますけど、
うんうん、
あれをガンガンカスタマイズしたものを、お皿をインストールするときに適用してるのか、
うん、
また別のレイヤーでやってるのかっていうのはずっと気になってて。
どうなんでしょうね。お皿を。
っていう、ちょっとシステマティックなことにやっぱり興味がいくんですけど。
解析してみたら。
そういうと、昔、あの、お皿のインストールかなんかの時に、インストールキーマップ4なんとかみたいな、見た記憶があるんで、多分キーマップファイルを入れてるんじゃないかなとは思うんですけどね。うんうんうん、キーマップファイルプラス、まあ多分、スクリーンリーダーに、こう、状況を喋らせるような、プラグインみたいなのは動いてるでしょうけれども。
まあ基本なんかその、リーパーさんの公認のアドオンだから、ね、あれがあるおかげで本当にありがたく使わせていただいておりますが。
その代わり、正解者と全然やったことが違うから、こう。
そうね。
一般向けの説明が通用しないってのは聞いたことがありますけどね。
確かに。それはあると
思う。でもこう思いますよ。視覚障害者でも DAO が使えるようになって、時代がそういう時代が来たんだなっていうありがたさは常に感じながら
ね。そうでしょうね。
伝わってます
ね。
使えると使えないのは全然違います
ね。全然違う、本当に。だって、今、これのおかげで僕アルバムね、4作品も出させてい
ただいて。だから、あの、自分自身で完結できるんだったら確かにリーパーでも全然いいんでしょうね。それをスタジオに持っていこうとかことになると、また話が変わってくるでしょうけど。
まあ、そうっすね。このトラックとこのトラックとこのトラックを捨て
ます。だから、あの、バラバラの状態にしたものを持っていかないと。
そうですね、バラバラの。
どうにもならないです
けど。エンジニアさんに渡すときに、
ね、そうですね。
名前どうしようかな、みたいな。
ちゃんと適切な名前つけてあげないと。
そう
そうですね。TR001 とか書いてあると意味わかります。
わかんない。
確かに。ノンタイトル何本とか。
そうですね。
アンタイトル何本と
か。昔、あれだよ、あの、なんか、怒られたらしいよ、その、トラックシートをちゃんと書けないと、エンジニアさんには伝わらないから、つって、昔の、その、プロのミュージシャンの方でも、トラックシートはちゃんと書け、つって。
あ、まあ、ちゃんとトラック名をちゃんと付け
るそうそうそう。そうでしょうね。
だ昔、ダットじゃない。
そうですね。
はははは。
で、48トラックかな、48トラックの、その、マルチトラックテープレコーダーなので、あの、トラックシートをちゃんと書いてないと、わかんねえってなって、で、この、あの、パートは途中からピアノじゃなくてギターになりますとか、そういうのを書いてないと、もう、ちゃんと書けっつって怒られるっていう。
まあ、奥さん怒られるでしょうね。
話を。
何が入ってるか分からない
と。そう。してました。その AI が、まあ、ね、ちゃんと、その、今進化してて、まあ、こう、あ、俺好みの音になったわって言うのもいいけど、なんか、プロのエンジニアさんに渡してみて、これちょっとマスタリングしてもらっていいですかっていうのを、ちょっと試してみたい気はしますけどね。
自分でやった時との違い、
うん。そう。
とかね。
うん。癖が出るらしいからね、あれもね。
そうでしょうね。
エンジニアさんによって。すごいなんか低音がっつり出してくる人とか、ボーカルをきっちり聞かせてくる人とか。うん。結構、個性が出るらしいですからね。
うん。
うん。いやで、もちさんは、まあ、今ね、社会人になりたてで、いろいろお忙しいかと思いますけれども、はい、ゆくゆくは音楽の方は、どんな感じですか？
そうですね。まあ、まあ、しばらくは、その、社会人になってってこともそうですし、うん、そもそも新しい場所の生活ってこともまだ1ヶ月、2ヶ月とかなので、うん、なかなか余裕がないですけども、うん、まあ、だんだん慣れてくれば、徐々に、こう、何らかの形で再開していけるといいなとはやっぱり思ってるので、うん、こう、さすがに、さっき、やめましたとは言いたくないんですって言いましたけども、うん、それは本当に話で、うん、あくまで今、事実上やってないけれども、いずれ、何らかの形で、まあ、前みたいに派手にはできないかもしれないですけれども、うん、できる限りのことをやっていきたいなとは思っているので、うん、まあ、現時点でそのお約束は全然、いついつから再開しますとか、どの程度やりますとは言いにくいですけれども、ぜひ音楽活動もね、将来的には再開していきたいなとは、思って、考えてます。
長い目で待ってます。
ありがとうございます、
うん。まずね、ちょうどこれからの時期がこう、収録日ベースでこれからの時期がちょうど疲れが出てきやすい時期だから、
ね。そうですね。
まあ、いわゆる5月病ってやつですね。うん。
うん、
そうそう、まあ、焦らず、ね、環境にも慣れてってほしいし。
はい。
うん。音楽もね、本当に、ね、再開してほしいし。
はい。
と思います。だって、カモンさんに曲書いてもらってんだよ、この人。
そうですね。旅する歌詞屋もっていうのがあるんですけども。これ、ね、カモンとトウさんが僕に作ってくださった曲が。
うん。あれ CD に入ってるんですか？
入ってます。
お
ー。あれはギター一本で。
はいはいはい。
スタジオライブみたいな感じで、やってますね。他は全部プロのレンジャーがアレンジして。くださって。
サブスクとかでない？
あ、ないです。
ないんだ。配信しようよ。配信しようよって。
一応、まあ、歌詞屋も力取ってふうに検索していただくとホームページが、あるんです。
はいはい。
そこで、CD は一応、購入することもできますので、はい、この、聞いてくださった方もぜひ。
そうですね。そうですね。
そうですね。はい。
うん、大事よ。
はい。
大事。ここ大事なとこだよ、みんな。
そうですね。まあ、今その生で演奏するとかないですけども。
ないけどね。
は続き言ってますので。
うん、
はい。どんな歌ってるんだろうかって思われたら、ぜひ、調べていただければと思います。
せっかく宣伝してもらって悪いんだけど、もうみんな寝てるかもしれない。ついでに、僕も宣伝いいですか？
はい。
はい。フォースアルバム、バリアントコレクト出ました。わー。
わー。
なんか、アヤコングさんがいないんですけど。
いますよ。
あ、いた。いた。よかった。
ちょっとね、まあ、他のことしながら。
アヤコングさんも忙しいからね。アヤコングさんも忙しいから。
いろんなことし、
はい、
あっち行ったり、こっち行ったり。
あっち行ったり、こっち行ったり。
たまにワープします。
はい、はい。アルバム出ましたんで、聞いてください。各種デジタル販売とサブスクで、聞けます。
はい。
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 よろしゅう。うん。ちゅう感じで、終わっていきますか。
はい。
はい。
盛り上がりましたね。
そうですね。いろんな話しましたね。
ねえ、いろいろ。また来月も、じゃあ、もちさん、来るかもしれない。
本当ですね。急遽そういう話になりましたけど。ね、
うん。まあまあ、じゃあこの後その辺は打ち合わせしましょう。
はい。
どう思ってったらいいんだ？お便り待ってます。はい。ハッシュタグ、シャープ、弾けたいまで。よろしく。弾けたいとなんかやりません？将来的に。
ああ。なんかこう、ね、
うん、
私たち鍵盤ユニットだけど、
うん、
こう、ね、持ち担に、ね、シンセなのか、それがね、シンセなのか、ギターなのかで。
あ、そうそう、
ギターね。またちょっとこう、厚みが出て面白いんじゃないでしょうかね。
本当ですね。
それはそれ。
また落ち着いた頃に声かけます。う
ん、はい。
はい。あのギター元気？
あれね。
あのギター。
あのギター。うん。
相棒。
相棒。元気？
ギブソンですか？
ギブソン。
そう
ですね。まあ、今、実家に置いてあるんで手元にないんですけど。はい。
はい。
ライブとかの時もずっとあのギターでやってたので、
はい、いいギターですね、あれね。
そうですね、イブソンの J45 っていうギター。
ああ、もうあれ何年選手？
あれはでも中学生ぐらいの時に買ったギターなので2015年とか6年とか、
ね、あ、じゃあ10年近い。
もうなんだかんだでそうですね。
そうですね。俺と同じ数字じゃん。45歳になりましたから、岩井さん。J45。はい。ってことで終わりますかね。
はい。
はい。
終わる詐欺しちゃってます、
ね。終わる詐欺。
本当ですね。
はい、大丈夫。
何回も終わるっていう話
だった。大丈夫。はい。ということで、はじけたいラジオ76回目、ここまでです。お相手は私、DY と、
あやこんぐと、
柏本ちかさとでした。
それではまた次回、もちさんいるかな？どうも。ごきげんよう。バイバイ。
バイバイ。
今回の弾けたいラジオ、いかがでしたか？この番組を聞いてメンバーに聞いてみたいこと、弾けてほしいこと、何か気がついたこと、その他番組への感想などありましたらお気軽にお寄せください。お便りは X ハッシュタグ、シャープ弾けたい。弾丸の弾、ひらがなのけ、軍隊の隊、弾けたいです。お便りは X のハッシュタグのほか、この番組ブログのコメント欄でも受け付けておりますので、どしどし送ってくださいね。それでは本日の弾けたいラジオはここまで。また次回お会いしましょう。